我が魂よ、主を褒めたたえよ、内なる霊はこぞって主を賛美せよ。生ける誠の神、主を賛美いたします。またこのようにして今日も皆さんと共に主の恵み、ディボーションができることを心から感謝いたします。本日は神と結びつく幸いと題しまして、メッセージをお取り次ぎいたします。それでは今日神様から与えられる御言葉を開いてまいりましょう。
歴代史第1、16章8節から36節。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われたくすしい御業を思い起こせ、その奇跡と御口の裁きとを。その時主は仰せられた。私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与える。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。褒むべきかな、イスラエルの神主、とこしえからとこしえまで。それからすべての民はアーメンと言い、主を褒めたたえた。
神様への素晴らしい賛美でありました。詩編には、主は賛美をするために民を作られたとあります。私たちは神様を賛美するために作られた存在なのでございます。今この歴代史を拝読して、皆さんの中に、心の中に熱い思い、喜びがあふれたと思いますけれども、それこそまさに賛美をするために作られた存在である、この証なのでございます。さて、今日拝読したこの歴代史のこの賛美を、今読んで、触れてですね、皆さん、あれ、なんか聞き覚えがあるなって思われたかもしれません。そうです。実はこの歴代史の賛美は、詩編の賛歌が、3つ組み合わされてできているものだからでございます。8節から22節は詩編の105編にあり、そして23から33節は詩編の96編に、また34から36節は詩編の106編に出てくるのでございます。もちろん多少の言葉のニュアンスの違い、そのようなものはあります。前後が入れ替わっていたり、ニュアンスが違う、そんなことはございますが、ここから分かることがあります。それはこの賛美が、神殿であったり、または祭儀であったり、その場でその場でいつもずっと歌われ続けていた、捧げられ続けていたということでございます。そしてそれが今私たちの生きる現代に続いている、このことなのでございます。皆さんも毎週日曜日、礼拝で神様を賛美しておられることと思います。でもどうでしょうか、日曜日礼拝で教会で神様を賛美しているけれども、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、平日は皆さん神様を賛美して歩まれておられるでしょうか。日曜日は神様を礼拝するけれども、平日は神様から離れてしまう、そんなクリスチャンのことをサンデークリスチャンと言いますけれども、皆さんはそのようなものにはなってはいないでしょうか。まあ、と言いますけれども、言っている私が、まあ、牧師になるずっと前のことでありますけれども、恥ずかしながらそのようなものでありました。クリスチャンである、神様を信じて歩んでいる、このことをですね、人前に隠している、そんな時期があったのでございます。でも私、クリスチャンホームに生まれました。食前の祈りするのはなんかもう普通のことであった、なんか祈ることであったんですね。でも友人、知人がいるとちょっと祈りにくい、そんなことがありました。どうするか、そう、心の中で祈る、別にこれまずくないですよね。でもなんかこう、やっぱり言葉にしようかなと思うとですね、何をするか、まあ口の中で言葉になっているようなならないような、もにょもにょした祈りをするってことをしていました。まあそしてですよ、まあ、あの、心の中で祈ったとしても、アーメンというのはやはり言葉に出して祈るべきである。まあ、私、クリスチャン。 自覚はありますから、それはした方がいいと思うんですね。でもこれがやっぱり人前ではなかなか難しい最大の難関と言ってもよかったですね。当時の私にはね、どうするのか考えた秘策があったんですね。何かというと、咳と咳の間にアーメンを入れるというものでございます。まあ、どんなものかみたいな感じで、アーメンを済ますってことを、やっておりました。まあね、そんなものでありました。でもこれはまあ私なりに、当時の私なりに一生懸命信仰を守ろうとしていた、まあ、信仰スタイルであるので全否定することはいたしません。まあしないわけではありませんので、まあ、しているからまあやはり悪いわけじゃない。でもやはり神様は寂しい思いをしていただろうなって、それを思うのであります。そんな私、そんな私が祈る祈りというのは、賛美の祈りというのはほとんどしたことがありませんでした。もう祈ることを言ったら、あれをしてください、これをしてください、これを与えてください、ください、ください、ください、そのような願い求める祈りばかりでございました。願い求める祈りが悪いわけではもちろんございませんが、それだけであるとどうでしょう。その信仰スタイルといいますか、神様との関係が自分本位、自己中心的なものになってしまいますよね。まあそのようなもので私はあったのでございます。しかし最初にも、まあ、お語りしたように、私たちは賛美をするために作られたものでございます。賛美を捧げること、これは自分本位の信仰スタイルから脱却することができる、そう、神様との愛の交わりを持つことができる、正しい関係を築くことができるのでございます。今日はですね、与えられた御言葉からこのことを覚えていただきたいと思います。それは、神様を賛美して歩み、神様との正しい関係を楽しもうでございます。私たちはいつもいかなる時も、どんな時も、どのような状況であっても、神様を賛美して歩むものとなろうではありませんか。そして神様との正しい関係を、神様との交わりを、結びつきを持ち、そしてそれを喜び楽しもうではありませんか。私はですね、京都の教会で牧会をしているものでございますが、京都に楽焼きという焼き物があるのをご存知でしょうか。楽焼き、楽しいという字に焼き物の焼きを書きます。楽焼き、まあお抹茶とかの、茶碗の種類だと思っていただいたらよろしいかと思いますが、この楽焼き、普通茶碗はろくろを使って形成形を作りますよね。でも楽焼きはろくろを使いません。すべて、まあ、こねるところからは、まあ、それは一緒ですけども、形作るのも手で行うのでございます。そしてこの楽焼き茶碗というのはですね、なかなか世の中に一般的に出回ってはおりません。というのも、楽家というものがありまして、これが一子相伝で継承されていくものだからでございます。一人しかこの楽焼きを焼くことが許されていないのでございます。まあ、当たり前ですが、一人しか焼くことができない。となれば、世の中に、まあ、数多くは出回りませんよね。京都には清水焼きというですね、やっぱり素晴らしい焼き物がございます。でもこれは多くの人が焼くことができる。でも一子相伝、一人しか焼くことができないので、なかなか出回っていないんです。だから今私がですね、いやこれが楽焼き茶碗でございましてって皆さんにお見せできたらいいんですけれども、まあ出回っていない、加えて、もう相当結構かなり高価なものでございまして、私のような一般庶民がですね、手にすることはできないのでございます。とても高価なものである。でもですよ、この今ですね、15代目の方がこの楽焼きを継承されているんですが、その方はこのようにおっしゃいます。茶碗自体に価値はないって。この茶碗に価値があるわけではない。このようにおっしゃるのでございます。そして、茶碗は使う人がいて初めて価値が出る。使う人との交流があって 器は価値が出る。このようにおっしゃるのでございます。私、これを聞いて感銘を受けました。かっこいい。そう、かっこいいですよね。でもそれだけではありません。キリスト信仰に通じるものがあるからでございます。神様は陶器師。陶器師である神様に私たちは作られた器でございます。この器、やはり神様との関係がなければ、私たちの存在はやはり意味がない、価値がないものとなってしまう。賛美をするとき、神様との関係、正しい関係があるときに私たちのこの存在価値はとても深まるものであることを私たちは覚えたいのでございます。愛する皆さん、9節にはことごとく歌えとありました。ことごとくでございます。まあ、こんなこと、こんなちっちゃなこと神様にわざわざ賛美としなくてもと思うようなことであっても、ことごとく神様を褒めたたえようではありませんか。もう普段は当たり前のように感じてしまうような生きていること、ここに生かされている恵みがある。私はあなたのために立した計画をよく心に留めている。それは災いではない、将来と希望を与えるものであると言われている。神様の祝福の計画がある。ここに人生の意味、目的が与えられている。これを与えてくださった神様、あなたを感謝します。褒めてたえます。あの素晴らしいこの御業、今日という一日を、命を作ってくださっている、この御業を褒めてたえますって賛美することができる。もう腕だって、これ手が動くんです。神様、すごいです。ここにあなたの創造主の御業を見ます。あなたは誠の神様です。もう我が魂よ、主を褒めてたえようって賛美することができるのでございます。時には状況が芳しくない、喜べない、そんな状況があるかもしれません。厳しい状況。でも賛美だってできますよね。ここに主の守りがある。神様はここに万軍の天の軍勢を引いて私を守ってくれている。そこに神様は万事を益としてくださる。神様はここに恵みの地を開いてくださっている。神様はあなたの創造の御業、神様はあなたのその力、偉大な力を褒めたたえます。賛美することができるのでございます。ダビデに至っては、もう裸で、踊って賛美を捧げた記述があります。もちろん服を着ているとか着ていない、どっちがいいとかそんな話ではありません。そうではなくて、もう恥も外聞もなく、周りの目を気にすることなく、神様への褒め歌を捧げるということは、本当に素晴らしいことであるのです。私の友人、にですね、クリスチャンに、脳性麻痺の方がいます。一種一級、つまり、一番障害の等級が重い重度の方でございます。丸付き脳性麻痺で言語障害がございます。ですから、言葉をですね、何を言っているのか、喋っているのか、耳を傾けて慎重に聞かないとわからない、そんな方であります。また体には機能障害がある。手足がですね、私たちのようにスムーズに動かすことができません。バタバタ動かす、そんな感じでございます。そんな彼が神様に賛美の歌を捧げているとき、祈りを捧げているとき、はたから見るとですよ、はたから見ると、暴れてうなり声を上げているかのようにも見えなくもありません。でもですよ、私はそこに麗しい姿を見るんですね。自分が生かされている、命が与えられている。私のことを最高傑作だと言ってくださっている神様、あなたに本当に賛美をお捧げします。このように私を作ってくださった神様、あなたに褒め歌を歌いますって、周りの目を気にすることなく、恥も外聞もなく、恐れることなく賛美を捧げている姿に、私は深い感動を覚えるのです。そしてそこに神様がですね、喜んでおられる姿が本当に見えるんですね。賛美というのは、もちろん賛美リードをする方、ね、美しい歌声で、また整った言葉を用いてされる、ね、それは素晴らしいことであると思います。でもみんながみんながそれをする必要はないんです。もっと大切なことは、見え方とかどうするかではなくて、もう自分の中にある神様への喜び、神様への愛、もうこの思いをもう神様にそのまま捧げるということ。 臆することなく、もう神様にもう溢れ出すように神様に捧げるということ、このことが大切であり、これこそが賛美なのでございます。18節をご覧いただきますと、私はあなたにカナンの地を始業として継がせようと語られています。乳と蜜の流れる地を与えようと言われているのは誰でしょうか。そうです、皆さんのことでございます。私たちがそれが与えられると語られている。でもですよ、覚えていただきたいことがあります。ご存知のようにカナンの地を与えようと言われた、イスラエルの民エジプトを出た、でもどうしたか、つぶやいた、神様を批判した、時には呪うような言葉を口から出した、するとどうでしょうか。なかなか約束の地、神様が与えるとおっしゃっているそこの地に行くことができませんでした。でも逆だったらどうですか。その逆であったら、つぶやき、嘆き節ではなくて神様への賛美がもう言葉から溢れていたら、口から溢れていたら、言葉になっていたらどうでしょうか。そうです、カナンの地にまっすぐ向かうことができるのです。向かうだけではありません。肥沃な土地、大地を私たちは確かに踏みしめる、そして豊かな豊作を神様からいただくことができるのでございます。夢夢賛美をするために作られた私たちの口をですよ、人を批判したり非難したり、つぶやいたり嘆いたり、そんな言葉を発しないようにしてください。そんなことをしたらもうサタンとの結びつきができてしまいます。そうではない、そうではなくて、私たちは賛美を捧げ、神様との関係をしっかりさせ、愛の交わりをする、豊かな恵みの循環を起こすのでございます。今日このメッセージを聞き終えた後、神様への賛美をお捧げしてください。神様との豊かな交わりがそこに生まれます。神様との確かな結びつきが賛美を通して愛する皆さんと神様との間に起こります。そこに愛の循環が起こります。日曜日、もちろん礼拝で賛美を捧げておられることでしょう。でも月曜日、平日、火曜日、水曜日、そうです、木曜日も金曜日も土曜日も、朝も昼も夕も夜も、いつもどんな時もどのような状況であっても、神様へ賛美を捧げるものとなろうではありませんか。神様の与えてくださる豊かな人生、神が与える豊かな人生は、神を賛美する信仰生活によって起こります。神様から与えてくださるその人生、豊かさは賛美をするときにですね、与えられることを今日しっかり覚えていただきたいと思います。私たちは歌いつつ、賛美、褒め歌を神様に捧げつつ、神様が与えてくださる肥沃な大地、乳と蜜の流れるそのカナンの地を踏みしめようではありませんか。一言お祈りいたします。愛する天の下なる神様、今日御言葉を開き、神様、あなたを褒めたえる思いになることができた。神様、このことを本当にありがとうございます。私たちは賛美をするために作られた存在であります。神様、あなたを褒めたたえます。あなたはこの世の中には多くの神々と呼ばれるものがありますけれども、あなたこそ生ける誠の唯一の神であります。私の命を作り、そして未来をも作ってくださる、祝福を開いてくださる、その神様を褒めたたえます。地上にあるものはこぞって、すべてのものがあなたを賛美することができますように。あなたを今日からいつも賛美して歩んでまいります。どうぞ喜びお受け取りくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。